東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
8月5日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、早いものでもう8月です。お盆休みも間もなくやってきますが、今年は8連休に有給を使ったら最大10連休なんていう方もいるというお話もありますね。私は7月の後半にはちょっと海外旅行があったので、お盆は東京かななんて思ってますが、皆さんどんな計画でしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はプレミアアンチエイジング株式会社代表取締役社長の松浦清さんをお迎えします。クレンジングのデュオで知られるスキンケアブランド、デジタルマーケティングを駆使したビジネスに迫っていきます。デジタルフォンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はプレミアアンチエイジング株式会社代表取締役社長の松浦清さんをお迎えします。松浦清、慶応義塾大学経済学部卒業、外資系保険会社勤務後、コロンビア大学で MBA 取得。その後、戦略系コンサルティング会社を経て、ラグジュアリーブランド、オンラインジュエリーブランドの日本法人、上場投資会社の社長を歴任。2008年に株式会社 QVC ジャパンに入社。テレビ通販業界での経験を生かし、2009年12月にプレミアアンチエイジング株式会社を設立。2020年10月、東証マザーズ上場。クレンジングバームデュオということで、女性の方々なら一回は使ったことあるなんていう方も多いかと思うんですが、CM のねソングも印象に残っていたりとか、あとは4年連続クレンジング売上ナンバーワンも獲得されているということで、ちょっと今日はですね、このデュオがそのヒットした秘訣なんかも伺っていけたらななんて思うんですが。
秘訣、そうですね、うちベンチャーでですね、はい、今14年、経ってるわけなんですけれども、2つ意識しているとか強みというものがございまして、1つはアンメットニーズっていうふうによく言ってるんですけれども、世の中にもすごくいい商品ってたくさんあると思うんですけれども、その中で何が売れるか、売れやすいかというところを発見する力っていうのが、一つ目なのかなというふうに思ってます。で、それを、じゃあどうやってたくさん売っていくかということなんですけれども、これ先ほどね、CM でいろいろこう、やったりもしてるわけなんですけれども、メディアミックスというふうに言ってるんですけれども、例えばデジタル、ネットでデュオを見たりとかですね、あるいは店頭で見たり、CM で見たり、複数の箇所で見るということで、信頼っていうのが、信用っていうのが、だんだん芽生えてくるのかなっていう、お客様にですねっていう、その信用を作る、それをメディアミックスというふうに言ってるんですけれども、その2つの強みがあるからヒットが生まれてきたのかなというふうに思っております。
2009年にそのプレミアアンチエイジングっていう会社を作られて、で2010年翌年にデュオが誕生してるっていうことで、これってその松浦さんがじゃあ美容業界でやってこうって会社を作って、翌年にデュオが誕生っていうのは、もうこういった商品があったらいいなって思って、もう最初のビジネスアイデアからあったのか、それとも商品企画のほぼ1個目みたいな感じだったのか、そのあたりって。
もともとスキンケアとか化粧品っていうところに最初からその業界にいたわけじゃないんですけれども、その頃ですね、私 QVC っていうテレビ通販の会社にいたんですけれども、で2009年というと 景気がすごく悪かったんですね、まあ、リーマンショックの直後でですね、うん、でそういう中でこうすごく景気が冷え込んでる中で通販、まあ、QVC って、うん、で通販ってものすごい盛り上がってたんですね、うん、でこの通販の業界がこれからこうどんどんどんどんこう、まあ、広がっていくんじゃないかと、うん、まあ、いったところはテレビですけれども、例えばそのデジタルの方ですね、うん、ネット通販っていうのも伸びていましたし、というところで、通販業界で、何かビジネスを始めたいなというふうに思ったのが、うん、まあ、きっかけなんですね。で、まあ、じゃあなぜ、まあ、スキンケアというか化粧品なのかというところなんですけど、うん、まあ、通販ってデータベースのマーケティングですので、うんうん、リピートする商材っていうのが合うのかなと、うんうん、いうところで、まあ、化粧品とかサプリとかそういうものなのかなというふうに思って、うん、で最終的に化粧品の通販っていうのをまあ始めたというのがきっかけですね。
そういう意味で今でも定期購買というか、
そうです、
ずっと買い続けられる仕組みが標準装備されている。
そうですね、それがビジネスモデルのやっぱり根幹となっているのかなと、はい、
そのいわゆるスタンダードなデュオが流行り始めてから、私ももちろん使わせていただいたことあるんですけど、そのクレンジングバームだけでも6種類くらいあるんですよね。
そうですね、はい、
商品力っていうか一つの商品をまた広げていくっていうところもやっぱり戦略なんですか。
そうですね、まあ、いろんなニーズが、クレンジングというとその、まあ、オイルクレンジングっていうのが、まあ、一番こうメジャーなんですけれども、うん、まあ、化粧を落とすっていうそういう役割を、まあ、果たしているわけですけれども、うん、うちのクレンジングはやっぱそれにプラスして保湿をしたり、まあ、スキンケアを、したりとか、まあ、そういう、こう、複数の機能を持っているので、うん、なので、まあ、いろんな、こう、役割を分担させるという意味で、うん、毛穴に特化する、その、ブラックバームっていう、うん、まあ、ものがあったりするんですけれども、あるいはその肌の透明感を出していくみたいな、うん、そういうものだったりとか、うん、まあ、いろんな、こう、従来のそのクレンジングの、域を超える形で役割をね、果たすという意味で、まあ、6種類を出しているというところですか。
そうですよね、使う方によってなんかその悩み違いますもんね。そこに寄り添っていくっていう。
そうですね、それをクレンジングで果たしていくっていうところが、うん、まあ、従来のクレンジングとは違うのかなというふうに思います。う
ん、ちなみにそのデュオが生まれたのが2010年ということなんですけど、今となっては確かにクレンジングバームっていうものがあるっていうのはやっぱり知っていて、はい、当時は商品としては結構ニッチアイテムだったんですか。
そうですね、ほぼマーケットで言うと 0.1% とか、まあ、それぐらいの、全くこう注目されていなかったんですけれども、まあ、これをやっぱりこうクレンジングだけじゃなくて保湿がされるっていう、まあ、そういう商品をクレンジングバームっていう商品を出してるブランドもあったんですけれども、あまり注目されてなかったんですね。なんですけれども注目されてないけどもいい商品って、まあ、先ほど言いましたけれども、これすごくやっぱり世の中にたくさんあって、でそれを、マーケティングの力で広めていくというのが、まあ、うちの役割なのかなというふうに思って、まあ、今ではクレンジングオイルに次ぐぐらいの商材というかになってきているんでですね、まあ、うちはブランドビジネスっていうふうに、まあ、よく言うんですけれども、うん、そのブランドのものを、まあ、クレンジングバームイコール、まあ、デュオみたいな、うん、そういう、こう、まあ、認知をしていただいて、うん、それが、まあ、信頼感にもつながりますし、うんうん、それでよりさらにこうブランドが磨かれていくというか、うんうん、っていうところの、まあ、繰り返しを、まあ、うちはやっているのかなと。はい、
じゃあ意外とこう広告打ったり華やかに見えますけど、地道な作業をずっとこの14年やられてきたっていう感覚が強いんですか。
そうですね、うん、5年前まではずっとデジタルの方でマーケティングをやってきて、うん、で販売してきたんですけれども、まあ、5年前からですね、ネットの業界というかマーケットではそのデュオって結構有名になっていたんですけれども、うん、でも例えばそのデュオっていうその名前ってネットだとどうやって読むのか、 DUO とかねなんかデュオっていう風にこう発声しないじゃないですか、ネットって、はい、でそれで認知度が意外とそんな高くなかったんですよね。
へ
でそれを、まあ、5年前にね、キンキヒッツさんに起用させていただいて、うん、デュオっていうのをすごく連呼、もうわざとですね、うんうん、連呼して、で、ブランド名を覚えていただくというところで認知度が、まあ、一気に上がったというところが、まあ、そういうブランディングというか、マーケティングをここ数年はやってきて、認知度が広まったと。
ネットの広告で広めていくフェーズとテレビ広告で、まあ、大きいお金になりますけど、うん、そこでやっぱり重ねていくそのタイミングっていうのはやっぱり大事なんですね、はい、
そうですね、うん、なんとなくですけれども、まあ、50億っていうふうに言ってるんですけれども、50億ぐらいからもともとその、まあ、デジタルでやっていて、でもう10年ぐらい前までって例えばガラケーとかパソコンでしかそのなかったのが、うん、スマホで結構買っていただくように、うん、まあ、なりましたよね。それでこうある程度マーケットってすごく大きくなったんですけれども、うん、それでもそのネットのブランドって50億ぐらいが限界だというふうに言われていたんですね。で、まあ、そこから先はやっぱりマスマーケティングが大事になってくるのかなというふうに思って、まあ、ネットブランドとして CM を打つのってすごくこうその5年前の当時は全然まあメジャーじゃなかったというかすごい勇気がいることだったんですけれども、うん、まあ、それをあえてマスの力を借りるというところで、一気に認知が広がって、うん、まあ、皆さんに使っていただくようになったのかなと、はい、
なるほど、
はい、
デュオが世の中に広がった過程のお話も伺いました。後半では松浦さんご自身の経歴もちょっと伺っていきたいんですけど、はい、外資の保険会社から海外のラグジュアリーブランドでその後が QVC ってそのいわゆる通販のっていうところで、はい、すごく面白い流れですよね。それでプレミアアンチエイジングは1台で上場ということで、はいはい、まあ、なんかそれぞれの時々に大変なことばかりだったとは思うんですが、今すべてまとめて思い出して一番しんどかった一番ハードだったのっていつですか？
立ち上げの時ですね、うん、もう本当にほぼ一人の状態で始めたんで、例えばそのコールセンターっていうのもネット上ではあるんですけれども、実質僕がその携帯電話に転送されて出て、でそれでいろいろ話を聞いてみたいなので、1時間ぐらいお話をされるお客様もいたりして、で、まあ、結局返品しますっていうことで、うん、返品でこう返ってきた商品が結局全部使われて戻ってきたりとかして、うんうんうん、ちょっとまあなんかそういうこう、あ、いろんな人いるんだなっていう大変な思いをしたりとか、あと発送も自ら発送したりとかですね、全てを自分でやるっていう時代も経験したので、まあそれだからこそその今会社がねある程度大きくなってもその部署部署のまあ意識だったり気持ちが分かるっていうのはそういう意味ではすごくいい経験になったのかなというふうに思います。大きくなってもやっぱりベンチャーマインドというか、ビッグベンチャーっていうふうに言ってるんですけども、そのマインドは変わらずやっていこうという、それがまあカルチャーになってればいいなっていうふうに思ってます。
物が売れる原理とかヒットとかもう物によるとは思うんですけど、なんかそういったものって今頭に浮かぶ言葉ありますか？
まあ、メディアミックスですよね、うんうん、今ってすごい情報社会というかいろんな情報がこう入ってくるじゃないですか、うん、なので一方的にこう入ってくる情報をそのまま受け入れるんじゃなくて、まあ、それだからこそその、まあ、デジタルって、まあ、我々そのデジタルでこういろいろこう、まあ、商品売れたりとかして、うん、でお客様の声を聞いたり、それデジタルでも聞きますしコールセンターでも聞いたりすると、でそれを、まあ、そのフィードバックを、商品開発にして、で、今までなかった商品だったりお客様が本当に求めてる商品っていうのを開発して、でそれで、まあ、商品を改善したりとか、まあ、新商品を出したりとかっていうことで、そのやり取りがやっぱりこうあるからこそ、キャッチボールがあるからこそ、そうやってお返しすることができるみたいな、うんうん、っていうところが世の中がこういろいろ変わっていく中で、まあ、うちに関して言うとビジネスにつながっているのかなというふうには思います、う
ん、なんかそのデジタル化して広告とかも本当多様化していろんな手法があっていろんなティップスがあるんだって思いますけど、意外とやっぱりシンプルなところなんですね。そうですね、
シンプルですね、
うん、自分たちが自信を持って これを世に送り出すっていう、うん、もちろん意思表示とかその強い軸も大事だけれど、やっぱり結局はお客さんの求めているものを出すっていうのが、
そうですね、うん、マーケットインプロダクトアウトっていう言葉がありますけど、うんうん、商品開発を例えばこの技術が新しく開発できたんでこういう商品を出そうって言っても、うん、それがお客さんに 刺さるかどうかって全然別の話で、こっちのなんか自己満足で終わっちゃうわけですよね、うん、でいろいろキャッチボールがあるんで、お客様の声を聞いて、それでそれがマーケットに受けられて、それでこう開発にその通じていくみたいな、それマーケットインっていうんですけれども、まあそれをうちは意識ずっとしてきた、
うんうん、
で、まあ、それでまあヒットが結構生まれているっていうところはあるのかもしれない。
お客様との距離が近いっていうのは会社の特徴というか強みかもしれないですね。そして松浦さんが仕事と向き合うときに大切にしているなんかご自身の中の法則とか流儀とかってありますか？
僕大切にしていることがあって、好奇心を持ち続けるっていうのが、まあ、アンチエイジングにもつながるのかなということで、うん、いろんなアンテナを張ることが大事かなというふうに思ってます、うん、で、まあ、どうやってアンテナを張るかということなんですけれども、趣味をですね、僕もともと趣味があんまりなかった人なんですね、うん、なんですけれども、まあ、この事業を始めたの40歳の時なんですけど、その時にちょっとこのまま無趣味のまま一生を終えるのはつまらない人生になるなと思って、でそれで趣味を増やしていこうということで、うん、いろんな趣味を持ち始めたんですね。でそれによっていろんな人と交流するきっかけになるし、いろんな分野の人とこう交流できるように、結構アナログな話なんですけど、デジタルの会社やってる割にです、うん、いえいえ、でそれで、そういうアンテナを張ることによって、まあ、世の中の、まあ、流れというか、人が何を求めてるのかっていうことを結構発見することができているんで、それが仕事というかビジネスにつながってるのかなというふうに思います、う
ん、仕事だけにこう自分の体力と好奇心を使ってしまって、いいこともあれば、うん、ちょっと目を外に向けてた方が見えてくるものもありますもんね。
そうですね。例えば違う世代の人と話をするとか、
うん、
まあ、社員以外にですね、
はい、
そうすると社員もいろんなレイヤーの社員と同じ目線で話すこともできるんで、うん、まあ、それは趣味のおかげもすごくあるのかなっていうふうに、うん、共通の話題を持つことができるとか、
うん、
そういったことは、それも、まあ、最終的にはまあ仕事につながるのかもしれないですけど、まあ、楽しんでいろんなことができるっていうことですよね、うん、仕事もプライベートもっていうことですね、うん、
は
い、
ちなみにやっぱり私も30半ばになって美容とかアンチエイジングっていうのは気になるんですけど、なんかそういうデジタル化とかますます便利になっていく世の中で、そういう美容とデジタルみたいな話でいうと、なんかどんな世界が今後広がっていくんですかね。
デジタルでそのデータベースっていうのがすごく広がっていきますよね。でそうすると、まあ、うちで言うとそのテーラーメイドというか、こういうお客様にはこういう商品を、こういうサービスを提供するみたいなことがこうテーラーメイドで生まれていくのかなと。それがこうフェイストゥーフェイスも大事なんですけど、まあ、コールセンターとかもあるんで、そのフェイストゥーフェイスっていうのも大事なんですけれども、それがある程度、まあ、AI とかで自動化されていって、で提案力っていうのがこう効率化されるのかなということはあるかなと思います。ただその先はやっぱり人の力になってくると思うんですね。で例えば最近リカバリーウェアっていう、寝てる時にそのウェアを着て寝ると疲れが取れるみたいな、ウェアがあるんですけれども、今業界でまあ一番と言われてるベネックスっていうブランドがありまして、それを今年の1月にですね、うちの、プレミアンチエイジングの子会社が、
あ、そうなんですか、
はい、されまして、
はい、
それとかはやっぱりこう、それってすごいことじゃないですか。寝てるだけで疲れが取れる、まあ寝たら疲れは取れるんでしょうけど、それがそうもっとこう疲れが取れるみたいな、うんうん、そうい こう発想とかっていうのはやっぱり人の力なのかなっていうふうに思いますね。アンメットニーズっていうふうに先ほど言いましたけれども、うんうん、その部分は人の力で、まあ、だからそのデジタルとその人をどう掛け合わせていくかっていうところでビジネスが生まれていくんじゃないかなと最近改めて感じてます。
リカバリーウェア気になってました。これはきっと年を重ねるごとにもっとそうなんだろうなと思って、うん、
僕もね、
うん、
全然ベネックスと関わる前は全然知らなかったんですけど、うん、ベネックスのウェアを着て、僕朝トレーナーついてトレーニングをしてるんですけど、でベネックス着てたら、なんでベネックス知ってるんですかって言われて、うんうん、で、ああ知ってるんだと思って、 でトレーナーの間ではもう常識みたいな感じなんですね、
うんうん、
でこれをもっと一般化したいなって、それはやっぱマーケティング力だなと思って、
もともとそういうプロの方々の間では寝ながらそうやってなんかリカバリーするっていうのは当たり前なことだったんですか？
当たり前のことだったみたいですね。僕も知らなかったんですけど、うんうんうん、これがやっぱりこう世に出てくるタイミングなのかなと、うん、まあ、それはやっぱりアンチエイジングにもつながりますし、そういう意味ではうちのその一つの柱の事業としては大きくしていきたいなというふうに思います。
あの寝ている睡眠時間の6時間から8時間を何かに使えたらなんていいかなって思ってましたけど、なんか寝ながら掃除とか、なんか主婦的には思ってましたけど寝ながらね体力を回復するっていうのはいいですよね。本当にあの松浦さんの頭の中が覗かせていただいたような感じの30分を過ごさせていただきました。ぜひまたいろいろ教えてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
デジタルホルンには手を挙げて挑戦できる環境があり、そこに強い魅力を感じています。実際に私は自分のキャリアプランに沿って RPA やデータ分析だけでなく、採用や営業といった様々なことに挑戦し、同じ志を持つメンバーとともに切磋琢磨しながら私自身の市場価値を高めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーフィックス、今日はプレミアアンチエイジング株式会社代表取締役社長の松浦清さんをお迎えしました。いろいろなデジタルマーケティングの戦略など打たれているわけですけれども、こう結局はシンプルなお客様の声を聞くとか、本当にシンプルに着実に積み重ねていくというところが会社の強みなのかなというふうに感じました。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。